TBS Podcast。
あー出た声、急に大きい声出しました。おはようございます。くれましておめでとうございます。
くれまして
31日ですか皆さん。かといってね、なんでみんな何してんの、大してやることないでしょみんな。まあ、お掃除だ準備だ、おせちだお雑煮だ、とかね、そんな大晦日ですが、はい、まあ、紅白歌合戦、格闘技、まあ、いろんな番組を見ながら家でゆっくりする今日の暮れですが、この朝は誰も聞いてないかこれ。
そんなことないです。
ま、前の日たまたま早く寝ちゃった人か、なんかね、まあまあ、あの陣営の方たちしか聞いてないようなこの生放送でね、別にこれ大晦日大変ですねとかやるんですかとか、佐藤健なんか大晦日録音でいいじゃないですかとか、
そんなこと言って
俺ゆっくりしたいっすよ家でとか、なんかスタッフの顔もそんなのがねちらほら見える中ね、
そんなことないです。
そうですか、
そんなことないです。
いいっすかこれ、
はい、もちろんです。
なんかあんまり何これ、別になんかハガキの整理も何もないでしょこれ。
いや雰囲気作り、
雰囲気がまあそうですね。まあみんな起きてりゃさ、起きてりゃ家でお茶飲んでるか、はい、まあテレビつけて、はい、もう朝も4時ぐらいから NHK さんは焚き火ずっと見させてくれてね、はい、ゆっくり整ってこっち来てるわけですが、それで家のまあまあここ来るまでには家の買い出しと、まあ、あなんか小松菜買っとこうとかね、ラーメン買っといた方がいいんじゃないかなって。ああ、で、札幌から美味しいね、ラーメンいただいたんで、そうだ、豚骨だから、紅生姜買っとこうとかね。うわ、鮭もいいね、とかっていうのが、まあ、まあ、同じようなスタンバイですね。まあ、家の冷蔵庫状況を見ながら、それで、あんまり買いすぎるとなるさんに怒られるという。来ないで、梅干しが 5% がいいのか、7% がいいのか、17% がいいのかでね、まあ結構何回言われても覚えない僕ですが。
これ何の話ですか。
ごめんなさい。そんな中で大晦日、まあちょっとね、1週間ずっと、まあ2週間かな、所さんとか、まあね、もうレギュラーだから必ずもう今日もね、呼んでないですけど、はい、もしかしたら聞いてはいると思うんですけど、まあ、これはねちょっとね、昨日所さん、水谷隆さん、中井貴一さん、そんでもってヒロミ、ココリコ、遠藤、矢吹、ジャイアンツ水野、今スカウト部長、まあその他、まあたくさんの陣営の人たちとゴルフ大会を行って、ちょっとね、俺のゴルフの件がね流れてんだよ1週も2週もTBS コンペ、札幌一番コンペでは山本ちゃんも、はい、あの時参加したりして、みんなシノもデビューして、うん、そういうスコアとかも、ハーフだけでよかったよ面白かったよなんて言ってる、ね、でなおかつそこの大会ではこれがね、もうみんなね、ちゃんと改めて言って、俺久しぶりにそういう大会で優勝したの。それもその会話いらねえとかさ、とけんがさ、もう流れて2週前っすよ言うから、はい、まあ昨日そう、2週間前はそういう大会で優勝して、昨日はその陣営の皆さん、はい、中井さん、水谷さん、そして所さんなんかの大会が行われて、はい、14組の大会、16人ぐらいの大会が行われた中で、はい、なんとこれ2大会連続優勝ですよ、私がだよ。ハーフ38とか出してんだから。
本当ですか。
まあ午前中は55なんだけど大波賞を取りながら優勝、木梨憲武、なんと2着所さんね。ほいで坂田なんて、坂田って坂田の坂田じゃないよ、坂田の兄貴の方、仏壇坂田の方、いつも
仏壇お兄ちゃん、お兄ちゃん坂田さん、
まあそう言いながら、矢吹もいいスコアなのに、もうハンデキャップがはまらないとか、まあ賞品いただいたり、まあなんか楽しい昨日一日だったんですけども、もうそれだけは言うだね、そのメールが、はい、俺が優勝っていうのはいるんだろうね、は
い、いや珍しく来てるんですよ、
珍しく、
5人ほど。
ちょっと2日で、はい、2日の日にスポーツ王で履いた、はい、そのもうオンエアで履いてるその靴が、はい、綺麗にして持ってきたから、はい、1回しか履いてないやつを、いやこれは1名の方、
すごい、
これもこの、はい、こういうのをさ、おめでとうございます、おめでとうございます。で、なんですか、ラジオネームパナ、
ハナ、パナ、エビナシの方、
これはどこ、神奈川県
エビナシ、
エビナシ、靴あげるからね。
おお、はい、おめでとうございます。
今日はプレゼントフェアということで、所さんのプレゼントもね、まあいろいろ溜まってるんですが、所さん、まあしょうがない2着だから、 ね、残念ながら。で、所さんやっぱ今日ね、聞いてねえんだよ、これね。
聞いてないですかね。
多分ね、疲れてんだよね。矢吹の運転じゃなくてね、矢吹の運転は怖いから、運転手変えたら、ぐっすり車で寝てたって感じ。うん、この暮れでね、所さん仕事終わって疲れてるようですが、そんなことで優勝したという件と、今日は、この後、スペシャルな、なんでこんな、時、朝、その31日に来てくれっかなっていう、みんな驚いちゃう人が来てくれるってんで、はい、これは俺も久しぶりやってね、このねえ、
はい、
草薙くんが今日は違うな、ゴロちゃんかな、
もう、うん、
まあね、はい、とにかくね、もうこの後ちょっと俺のペラペラするのね、これまず先、あと何話す、はい、もう私のあのガキの頃からの師匠の、サッカーの王様ペレが、亡くなったということで、うん、もうあの本当にお世話になりました、ペレが、ずっともうペレペレペレペレ言って、あの私の、サインももうペレに変わって、ペレくださいとかっていうのが、もうあの番組の中もスタートしてったんですけど、いまだに延々ペレって書き始めて、うん、で、あ、ノリさんのくださいとか言うから、もういやいやいやペレでいいですとか、まあ、ダブル体制でやってたんですけど、うん、今日から、はい、ペレ一本で俺のサインはペレになります、サッカーの王様ペレと、うん、そして、実はハワイの、火山の女神が、
うん、
皆さんご存知ですか、携帯でガチガチガチペレというね、はい、ペレの、ダブルペレ体制でハワイのペレと、はい、やっぱブラジルのサッカーの、王様ペレで、はい、体制で、はい、私のサインは今日からペレ一本で、はい、皆さんにこれからサインくださいって言った時はお送りいたしますので、はい、まあ、その辺のペレ本当にありがとうございました、そうですね
ちょっとなんか
でどの辺で事故になるのかなと思って
怖いんでやめて、
そうですか、ギリギリセーフということで、あとはね、来年の手帳も買わなきゃということで、
そうなんですね、手帳買わなきゃ、
スタヤ行こうかなとかね、はい、そんな体制を整える、それで小栗旬くんの、難しい、ストーリーの、お芝居も、
はい、
あんな時代劇終わってるのに、はい、もう舞台、あの長ゼリフ覚えて小栗旬もやってました、エグザイル厚しくも会いました、新曲が整っております、久しぶりに厚しと会ってゆっくり、厚しって言っても地味ドリダーじゃない方ね、その来年に向けてのスタンバイもしております、そんなことで宇崎竜斗さんと世良政則さんのライブ、全くギター一発、宇崎さんの2発のギターだけで、3人でお送りするところを所ジョージさんがそこにも来て、
はい、
やはりデビュー曲、宇崎さんに門を叩いた時の曲雪だるまを熱唱して大爆笑にさせてくれたり、楽しい1週間2週間でしたけども、この後一旦ね、ほら、来年これアルバム方面で、まあ、EXILE 淳くんの曲とか、まあ、レゲエ方面とかちょっとソウルと、そして R&B 方面の曲をちょっと作ろうと思ってますんで、その最初に出来上がった、曲、タイトル何でしたっけ、ノーリミット、それです、覚え出した、ね、
はい、
朝一会うかどうか分かりませんが、はい、一旦聞いてみて、ノーリミット、
木梨の会、
さあ、そういうことで、いつものフォーメーションとはちょっと違うスペシャルゲスト、うん、この朝6時になんで来てくれたのかちょっとでも意味はちょっとあるのは分かってるんですが、まあでも宣伝しなくていいんじゃないかなと思ってこれね、しんごちゃんなんか、あ、しんごちゃんって名前言っちゃった、おはようございます、
おはー
おは
ー、しんごちゃん、香取しんごちゃんがこの朝来てくれました、
おはようございます、
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 どう、何こんな時間起きてないでしょ、さすがに、
それが起きています、
今日だけ、うん、今日だけでしょ、
僕この時間起きてるんです、いつも、
ほんと、
はい、
これ
あの結構起きてて、うん、8時頃寝るタイプなんですよ、
早い、
あ、やっぱりぐるっと回すんだ、
はい、
まだそれが対応できるのね、体が、
いやでもあの結構ずっとそれで、逆にそうじゃなく普通に寝てっていうのがまだできない、
あまだできない、早くしてよ、そういう朝の生活気持ちいいよ、
今日はでもね、
うん、
寝ました、
あ
昨日の夜あの明日のりさんのラジオに行けるんだってツイートしたら、うん、ファンの皆さんが寝るか寝ないかみたいな、あでも慎吾は寝ないに一票みたいな、その意見を見て逆に寝ようと思って
ネタズだってそんなに深くいかないでしょ、 2,3 時間
でも最近なんか4時間ぐらいで起きちゃうんですよね、うーんそういう感じにはなってきました。
いいですよいいですよ
いいです
か、いいでしょ
いいですか、
もう一回寝れるかな寝れないかなぐらいのところで、あ寝れてんだとかっていうまた喜びがきますから、あ固まった寝れる人ですか慎吾ちゃんは。
昔は寝れたんですけど、だから最近は4時間ぐらいでなんか目がちょっと覚めちゃって、その後ちょっと起きててまたちょっと寝れるかなみたいな。
うーん相変わらずそのビールはガブガブ。
そうですね、だからこの時間はだから今日はよく我慢しましたよ。
そんなしんごちゃんが、久しぶりですねしんごちゃんね。
久しぶりです。でもあの、うん、ご存知です、知ってます、木梨の会起きてるんで起きてSNS いじったりスマホ見てるんで、そうするとこの時間に木梨の会が盛り上がって
るんですよトレンドになりますもんね。いや
この時間誰も盛り上がらない時間だから
何をしてるんだ僕は起きてる時間だけど、みんいろんな方がゲストに来たの話とか
ほぼもうこれ所さんの番組みたいになってるんですけどまあまあまあこの流れで何年かもう何この番組5年ぐらい経ってるとかってこう聞きましたけどね、な
ん
か
どうしてやってるんですか
あのねあんまり深い意味は全くないんだけど、まず大事なのは起きてるから一番状態いい時なんで今ね、はあ、この時間帯がね、まあ、明るく、まあ、この季節だとこれから明るくな、
真っ暗でしたよ外、
もちろんですもちろんです、
外の TBS の警備さん立ったまま寝てましたよ
それはいかん寒いのでね
5度2分です随分少ねえなおめとかね
体温が、
まあ、ちょっとその、まあ、その慎吾ちゃんが来てくれた流れですが、はい、あもうやめたその話、これたっぷり今日時間あるらしいんで、
ほんとたっぷりあるみたいで それもびっくりですよ、あとスタッフの方が結構いるのもびっくりです
そうなんですね
みんなあの暇なんでね
何時
いやちょっと他の仕事入ってんで無理ですって言えない時間でしょこれ、はいね、仕事してるわけないんだからこの、
そうですか、ね、そうです ねちょっと想像したんですよ、すごい少ない人数を静かにやっているのかなと思ったんですけど、
なんかまあ土曜日は必ずこんな感じになってます。それでまあ飯はたまに行くんですが、まあ、スタッフ行かないですよ、うん、あの山ちゃん行くご飯とかね、まあ、たまにそういう動きから、まあ、ここから、元気な時はあったかい時はこのままゴルフ場向かっていったり、ちょうどいいこの時間帯7時に終わりますからね。で家にダッシュで帰って、うん、もうバカみたいに朝ごはん食べて、うん、で旅サラダ見ながら寝るっていうのが俺の習慣なんですけどあ今日はどこ行ったんだろうとハワイの特集まだかななんていうまあおぼおぼそんな流れなんですが、ひろちゃん、もう話に戻るけど、ひろちゃんとさ最初に大昔会ったの、うん、どこだか覚えてる？
いやー覚えてないですね。
スマップとトンネルズですよ、教えましょうか。
はい、
日本多分ね日本歌謡大賞の、
はい、
日本レコード大賞じゃなくて歌謡大賞っていうのもダブル体制であったでしょ。
はい、
それでその時の、日本歌謡大賞の壇上に並んでたトンネルズと、
うん、
慎吾ちゃんのスマップが、
はい、
新人賞で並んでる時にこれがさっきガチャガチャって調べたらトンネルズ情けねえ、
はい、
スマップがこれ何
Can't Stop Loving
そうの壇上ぐらいの楽屋近辺ですれ違うっていうのが、なんか楽屋の横通ってたらスマップは飯を出前頼んでむしゃむしゃ食べてたってことは俺が30歳、
うわ
ー慎吾ちゃんその頃
14とかです、
30年前、
91年デビューなんで、
うん、そういう時代ですよ慎吾ちゃん
14歳です
まだこんなにでかくない頃で慎吾ちゃんが
その頃 TBS でラジオレギュラーとかやってました、うん、来てましたよ、14歳ぐらい。
そうですか、その時代から、うん、もう年月は経ち、
ねえ
楽しい動きしてますが、
そこで初めてですか、
ね、まあそこからはねスマスマとか、
はあ、
まあ、なんかの番組ではこうヤッホーって言って、
うん、
でナールさんとドラマが毒を
あ、そうです、僕毒です
僕毒です
僕毒です
ね、もうなんかね、面白いんでね、しのちゃんとで、しのちゃんが、うん、俺なんか俺が展覧会やった時になんか勝手に普通なんか知らせが来るのに、しのちゃん勝手に見に行ってくれたりとか、
勝手に、なんとか見に行けて、大阪で僕ミュージカルをやってる時に、
そっか、
はい、東京が行けなくて、その時にみたいな感
じ、まあ、ちょっとどうやって連絡取ったらいいの、しのちゃんにとかっていうのがバタバタその昔はあったりしてね、
憧れですから、のりさんは。
ちょっと待って、どういうことですか。どの辺、その朝早く起きれるかな。
そこは全く憧れないです。そうそうそう、いや憧れですよ、やっぱトンネルズのりさん、で育ちましたよね。
でもまあ、でもそっか、皆さんのおかげですとか、
そうですね、
まあ、コントの番組とか歌とかも含めて、
そうです、
スマップがスマの前の番組とかからスタートしてた、
はい、夢盛り
とか、あ、夢盛りだ、
でコントみたいなことをやらさせてもらったり、うん、歌を歌うのもそうですし、それこそ
バラエティ全部ね、
慎吾ママとかも、うん、どこかのりさんですよ。のりさんで育ってきたんで、はい、慎吾ママでミュージックステーションに出させてもらって、歌の途中で暴れて客席の方入ってって、うん、カメラ揺らすとかはもうのりさんトンネルですよ。そのもうイズム、
いやだ、
教えられた、こうやってやるんだぞってい
やいやいや、あれなんかほら普通に歌うとなんかどうしたんですか今日とか言われる、今日状態悪いんですかとかいういい環境だったから、うん、どこ行ってもどうぞっていうのがご飯そうなってきたから、ほら勝手にやると怒られるじゃない、
はい、
でそれが怒られなかったり皆さん望んでたりするっていうのが、まあ、やらさせて、普通に歌ってもしょうがないか、本物の歌手じゃないからとか、
はい、
だから何やっても OK みたいなスタンバイから、でもジャニーズがそういうのさ普通やっちゃダメなんだから。
そう、でも慎吾ママなんで、
なるほどね、
みたいな。
俺もほらそれはのり子だったりするから、
はい、だからもうそこはもう本当に受け継いだというか。あ、まあ、でもいくら暴れてもカメラは倒しちゃいけないんだっていうのもなんかこう自分の中にちゃんと
危ないぞというのとね、
そこまではダメなんだよと。
危ないぞ、倒しちゃった、大変だ、あでも大丈夫だよバカ野郎、保険入ってっからのってみなとさんが言うみたいな。ああ保険入ってっから大丈夫なんだよとか、事故なくてよかったな、最高だぞ。で逆にカメラ倒れたことで高木褒められてたみたいな感じがあるから。でピンマイクついたまんまプール入ったら、うん、普通だったらああって顔は一緒するんだけど、ね、うん、乾かせばいいだろうとか、保険入ってっからなとかいうので大丈夫なんだっていうのは、ピンマイク外して池に落っこってったらなんか作り物というか、うん、そういう段取りに感じるところが、ピンマイク入ったまま音を拾ってコバコバコバコバっていう方がこう、ああやっちゃったよっていう
な
んか感
じが、よりリアルな、
なんかそういう風に教えてこられたんで。じゃあそれをしんごちゃん見てて、
そうですね、
でもさすがにピンマイクつけたまま突っ込むことはあんまりしないでしょ、しんごちゃん。
僕はそこはもう飛びながら外して投げますよね。
ああ、うん、そういうこともそうでしょう。
はい。
その後大事なのはドライヤーで一旦乾かしてみるっていう、はい、生き返ることがあるんですよ。そういうのもやりました。ジョンちゃんね、前な何の仕事でもやっぱこなしてきたから、ジョンちゃんも。
なんか嬉しかったです。今日は本当呼んでいただいて。
こちらこそ、ジョンちゃん。
まさかですよ。
だって。でもその頃ちっちゃい頃は、はい、それこそジャニーズの番組はヒロミが、ヒロミと近かったり、
は
い、
そうですね、ヒロミさんは僕はいいともの、
あそっか、
笑っていいとものレギュラー、
うん、一緒、
そうです、最初の頃、うん、初めて芸能人のお家に行かせていただいた、
おお、それがヒロミん家だったり、
そうです、
あなるほど、
なんか大きなこうスクリーンがあるとか、
うんうん、
うわ芸能人だみたいな。17歳から笑っていいとものレギュラーやらさせてもらって、
そっか、その辺 から全て芸能の生活だもんね。
う
ん、
そうです、うん、いいとも僕20年ぐらいレギュラーやらさせてもらったんですよ。
あ、すごい。
その最初にヒロミさんはそうやってお家に行かさせてい
ただいて、なんだろう、ヒロミと俺の時代は同じだから似てるでしょ、はい、ほら、いやいや、なんか、
はい、
でも二十歳になったらもうどんどん飲んじゃえばいいじゃん、
はい、
なんか
そうですね、
そうね、
伊代さんがご飯作ってくれててとか、
うんうんうん、
もう夢の世界に入っちゃったなっていう、
うん、いやいやいやいや、俺はスーパーアイドルというか、うん、スーパージャニーズですから、うん、そのスマップと、ね、その前の歴史は結構あるんですよ。もうジャニーズの人から必ず言うんだけど、その前はまたあの諸星とかいたから、カー君が、うんうんうん、あれどっか行くんすかみたいな、六本木っすかみたいな、でその前はまああの渋垣がいたり、その前はトシとマッチがいたりするから、
うん、
俺ジャニーズ事務所でもよかったんじゃないかな。まあね、まあちょっと慎吾ちゃんなんかはね、ちょっと下の年代としては、でも動きとしては、
ね、だからどちらかというと僕らはその今言った方々の方が知ってて、うん、後輩たちはあんまり知らない、
うん、
あまり関わりがなく、あんまり話したことなく、時々会ったりすると嬉しい、握手してもらったりして、うん、か
わいい、
もうほんとそんな感じです。いやいや、あんまり会える時間がなくて、うん、上の方々が怖い時代というか怖い時代というか、
怖い人なんかいなかったでしょ。
いないです、一人も。
ブツブツ言う人いなかったでしょ。
いないですよ、みんな優しい、
ね、
みんな笑顔です。
みんな笑顔
で、ね、バカ野郎なんてないです、ね、ないです、今よりないですよ、昭和のテレビには。
いや、昭和の人たちはバカ野郎この野郎がワンセットメニューだから、パワハラじゃないのよ。言葉の流れの中に何とかふざ、あ、これやっとけっつったらバカ野郎この野郎って、これ竹内さんから来てると思うんだけど、バカ野郎この野郎が、バカ野郎この野郎だな、これっぽっちも持ってないから、
もうフレーズだったんです
ね。そう、フレーズです。言葉の最後にはバカ野郎とこのタコスケとかね、
タコスケ
てめえこの野郎ねじりんぼだぞこの野郎、
ねじりんぼ
なんかわかんないですけど、まあそういうなんか強めに言うのが流行ってた業界のね。
あ、そうなんだ。あれは強めに言うのが流行ってただけなんですね。
流行ってただけです。別になんかそいつをいじめるとか、そいつがムカつくとか、そういうことが全くほぼほぼないですね。それを今そういうふうに感じちゃう人たちがこう、まあダメな時代になってきたと思うんですが、全くないです。本当にみんなあのタコスケたちが勢ぞろいして、まあもう愛だ、愛だから全てが、あの表現の仕方だと思うんですけど、しこちゃんどう考えですか。
いやいや、僕に振られても、
いやいや、絶対それが分かってるはずだから、しこちゃんの、この長い業界にちっちゃい頃からいるから、
すごい笑顔で誰かを蹴っ飛ばしてたり、
強いのを膝に入れると結構面白いんだよね。
すごい笑顔で蹴飛ばしながら僕におはようって言ってくれる。
それ誰、それ誰。
ひなしの会。
さあさあさあさあ
さあ、
今日は安倍ちゃんが、
うん、
安倍ちゃんがスポンサー枠がないから、
はいはい、
もう慎吾ちゃんスペシャルでまいりますけど、慎吾ちゃん、
はい、
俺なんかまだ目が少しうるうるしてるけど、
いや、そうですか、ね、
まだ眠さが、いつもここ声出すことない時間だから、いつも
は起きてるんで、うん、だけど寝て起きちゃったこの朝6時ってあんま経験がないんで、ちょっと分かんなくなってますよね。
いつもと違う感じです
よね。違う、まだ
暗いですか。ちょっと暗いですから ね、
まだ
ね。
それこそ音楽もね、お芝居もで、アートとか、その絵も描いてるんですけど、
ね、
この今日これで来てくれたのも分かるんですが、しおちゃん、これ描く絵を描く時間というか、
はい、
あ、物考えてこう色とかつけてる時とかってのは、やっぱ夜中になるの。
夜中ですね。
あ、やっぱ夜描くんだ。
はい、
そう、
夜中。
何年描いてますか、しんごちゃんも。
何年なんだろう、まあ本当に今やってる個展に飾ってるもので一番古いのは16歳ぐらいの。
やっぱり時間が大忙しだけど、時間がある時は必ずなんか一人になるとそっちへ向かう。
そうですね、書くことが好きで、うん、でいつか個展をやりたいんだっ ていう思いで、だから16歳17歳の頃書いたものも取ってありました。いつかいつかいつかって。
それがまあ展覧会そのやるんだっていう初めてやったのはな、もう結構前でしょ。
結構前です。3年前がステージアラウンド東京っていう劇場で日本で初めてやらさせていただいて、その前がパリでなんだか初個展をやることになって、で日本でやれるってなったら劇場だっていうからちょっとよくわからなくなって劇場でやったんですよ。
演劇してるよ、なんかニュース出てたもんねその頃ね。
そう、しかも360度回転する。そこで絵の展覧会で、最初下見に行っても自分がステージで歌うのかと。
なるほど、そうじゃない、
そうじゃないと、はい、絵のどうし、皆さん普通に大人たちはここではいお願いしますみたいな、
うんうんうん、
どうしよう。
でもそこはそのスタッフの人たちといやいやいやいやいやとか、あ、うん、面白そうだなとかっていうのは慎吾ちゃんが OK 行きましょうとかっていうのはこう自分で決めるんでしょ。だってそ
最終的には、
うんうん、
でももうやらさせていただけるっていうことで嬉しく、でも現場に行ってみたらマジでここで絵の何下からこうバンって飛び出るのか、ハーネスをつけて僕が飛んでくるのか、
うん、まあそう
だ、いやいや僕は出ないんだと、
うんうんうん、
でなんとかその作っていったらまあ面白くできて、
いやそうなるもんね。ただ平面に自分の描いた作品とよりも、まあ、あのそこにエンターテイメントと演出が入ってきて、うん、あ自分は歌わなくていいんだとか踊んなくていいんだとか、作品がそういう風にしてくれるから、そういうやっぱいいスタッフ、俺もシングちゃんと同じ事務所にしてもらいたいなそういう演出が次から次へとアイデアと動いてるのがシンゴちゃんの展覧会、うん、まあ音楽もそうかな、どっちかって言ったら音楽の場合は自分でね、
はい、
歌とか踊ったりするもんね。
歌ったり踊ったり。
これがまた似てるでしょ。でも正直似てない、なんかそのアート
でその
タイトルと
前回の時にブンブンブンっていうタイトルだったんですけど、今回フーアムアイっていうタイトルでやる時にはいわゆる古典展覧会をやりたいと思ってたんですけど、いざできることになったら自分でどんどんどんどん作っていくと照明さんと話すことになったり、
そうなんだよね、
音響で音もと思って、あの草薙剛のミッドナイトスワンっていう映画の主題歌を作った渋谷圭一郎さんという方に曲を頼んで、
うん、
そしたら1曲じゃなくてプログラミングを作ってくれまして、うん、会場内に24個ぐらいのスピーカーが小さいのがあって、
うん、
AI でプログラミングされて音が自然にずっと鳴ってるみたいな。
なるほど、その空間の中でシンゴちゃんの
絵を見るとか、でスモークを焚きたくなって、特攻さんと話したり結局そういう感じにどんどんなっちゃって、
やっぱ自分ではいなくてもそこの全てセッティングまでが手投げの一つだという、は
あ、そうですね、
その作業面白いんだよね。
楽しいです。
だから自分のその業者の皆さんと下から何センチ上もうちょい上げてくださいとか、やっぱ入り口にしようかなとかっていう、そのだから必ず私も日本中セッティングまでがが一番楽しい時間帯で、
僕知り合って僕のアートの絵の部分とかを管理してくれて一緒に作っているチームが、映画とかコマーシャルの美術をやってるスタッフの人たちなんですね。
はいはいはい。
のりさんはどういう方とやってるのかなって。
そこら辺の人です。あ、ごめんなさい、嘘です。今の陣営の皆さん訂正します。まあその筋のやっぱアートの展覧会の業者の皆さんたち、その人たちと一緒に朝から晩まで、まあ2日間ぐらいかかるんですが、セッティングまでは。
じゃあもうアート専門の人たち
ですか。そうですね、そうですね。で美術さんももうそうなんですけど、でもやっぱ照明の人たちがどうやったら、どうやったら、まあ俺の絵はまあ俺の絵だけなんだけど、うん、これがこういう風な見せ方で、あらららららららら、もう 倍ぐらいよく自分だけ自分の中だけでね、はい、でみんな見てもらうのにスタンバイするその照明も大事だな。こんじゃあ俺だけじゃないからまあじゃあ例えば富山のガラス職人の人たちも一緒に来てくれて手伝ったり、鉄板工場の人たちと手伝ってくれたりとかっていうのが、
まあ、オブジェとかですよね。
そう、俺だけの作品じゃなくてみんなの作品としてっていう動きでこう毎回違う人たちとこう半分ぐらいはいろんな人たちと、あとは美術のまあ、プロの師匠の皆さんとしてもな、ずっとずっと続けてますが、それが慎吾ちゃんもいつか展覧会やるぞっつったのスタート、はい、で俺は番組のワンコーナーから、
はい、
じゃあフランス行ってパリ行ってセーヌ川描こうとかっていうコーナーがあったから、そっからどうハマっていくわけですよ。
あの絵好きです。
いやちょっとまああれマジック一本だから、
はい、
別に美術大学も言ってなければその後の勉強もなく書き方も勉強もなく、まあ、表現としてはあ勝手でいいんだ、みんなにどうやったらどういう風に見えるかなとかっていうとこからスタートして、慎吾ちゃんはこうまあ
ちっちゃい頃からずっと本当にノートの落書きです、いわゆる、
ね、
ノートの落書きでもそれを切って取っといていつかのって、うん、そしたらテーブルに書いちゃって、うん、そしたら大きいのに書きたいと思ったらキャンバスをまだ知らなかったんで、
うん、
ダンボールがあったから、
うん、
ダンボールを描いて、
一緒ですね、しごちゃん。
ダンボールこう箱になってんのほぐすとパタパタこう飛んでるみたいになってるじゃないですか。だからあれの中に糊とかやってピタって一枚にしたりする作業をしてからキャンバス的な雰囲気にして描いてたことからキャンバスに出会って、
うん、
買ってみたら高くてびっくりして
まあでも どんどん大きいの描いてるから、
うん、
それでオブジェまでそうだし、うん、こう終わりないもんね。
終わりないです ね。あと描き方画材とかもどんどん知っていくと、
うん、
あこんな風に描けるんだとか、今まで苦労してこうやってたの何だったんだろうみたいな、うん、
ね、でもそれがずっと続けていく、うん、お仕事というか、
うん、
自分のなんかね、
うん、
帰るとこあるみたいな、
はい、
とあ時間があるときはこっち戻れるみたいなことも
そうですね。アトリエみたいな場所で、
うん、
アトリエ広いですかのりさん。
そんな広くないんだけど、まあ、そこ行くと道具は全部あるから、
はい、
乗った時だけ、
はい、
乗った時だけ、だ寒いな俺んちとか言いながら、
うん、
まあ、ストーブ炊きながら
床ってどうしてるんですか。あの絵の具落ちてもいいやなんだけど、うん、でも靴踏んじゃうとその踏んじゃった靴で他のところにもついちゃうじゃないですか。
いやいやいやいい、もうそのまんま。じゃあ慎吾ちゃん俺終わったらちょっと俺のとこ来て
本当ですか
5分、5分そこだからじゃあ朝ごはん食べようよ
本当ですか
そうそうそう、
まあ、ちょっと興味ありますけど、アトリエ、人のアトリエっていうか、僕アトリエってどう自分で一人でやってるじゃないですか、
うん、
だから横さん、横田殿さんと対談させてもらったりした時にアトリエ行かさせてもらって、
うん、横田さん正常かな、
そうですそうです、
ね、うん、
お話ししながらもアトリエの感じ見ちゃってたり、うん、こそこそ天井高このぐらいがいいんだなとか。
石川ちゃんアトリエどうなってんの、自分ち、
自分、いや一応アトリエとしてあるんですけど、
でっかいのあるんでしょ、あんなでっかい作品書いてんだから。
いやいや、あの倉庫は別でまたあります。
あ、うん、
全部取ってある、
うんうん、
それこそ前回やった3年前のブンブンブンっていう時にオブジェというかで心音が聞けるのを作ったんですね。
うん、
自分の心音を録音して、うん、でっかいオブジェに来てくださった方が耳をつけるとドクドク僕の心音が聞けるっていう。
いいな、ちょっとそのしんごちゃんの心音ちょうだい
僕の
俺の展覧会でも書けるから
そのでっかいオブジェとかもあれ作ったら自分のじゃないですか。
うん、そうなのね。
あれびっくりしますよね、どんどん。
あれこれどうしよう。これ、はあ、ど一回バラすとか、
はあ。そういうのも全部保管しているんですよね。
一応。
ですよね。
一応そうですね。
最初の頃は結構気軽に大きいの作っちゃったりして。
うんうん、
そしたら展覧会終わる時に。
これどうしよう。
あれ全部ラッピングというかこう搬出できるようになったんですけど、うん、送り先どこにみたいな、えこれ俺のなんだみたいなまあそうだけど
まあその歴史が残っていくからタイトルもね、うん、全部違うだろうし、 自分の今の今回のそのタイトルも大きく大きなタイトルとそして一つ一つの作品のタイトルがそれをみんな見ていただいてね、
はい、
いいですね慎吾ちゃんね同じようなことをしてますが
そうなんですよ楽しいです
音楽も似てないなんか
そうなんですよいろんな方とフィーチャリングさせてもらって、ね、うんそうなんですよ
そうすると自分だけじゃなくてそのフィーチャリング、うん、あのコラボのような、
はい、
あこんな曲もらっちゃったこんな CG もらっちゃったってタイトルがあって、
はい、
似てんだよね
似てます
なんか
僕のあのこの人っていうのは言わないですけどこの人とフィーチャリングしたいなって思って声かけさせていただいたらちょうど今のりさんと曲やってるからすいませんっていました一人
そうですか、はい、あの俺大概声かけちゃうからで渋滞しちゃって処理ができてないまんまごめん来年になるけど絶対忘れてないからっていうのがまたいろんな人が
いました
ごめんねなんか
いやいやいや
形にもしないのに、まあ、どんどん進んでってる思い出だけが作品がこう溜まってくだけでこう喜んでるだけのが生活がここ
にやりたいんですよねいろんなこと
そうかもしれないね慎吾ちゃんもそうだよ同じじゃないとって
そうですね、
まあ、自分の曲もあり、まあ、この人のメロディーと人と詞をいただいた時に二人で歌った時はこうなるとかっていうのがうまあ作品展覧会でいうと次の角曲がるとこういうお部屋があるっていうようなニュアンスかなで音楽もやるしアートもやるしでもバラエティもドラマも全部やるからみんなそれが慎吾ちゃんあたりも一つにすんのがどれもこれも似てるという、ね、あ違うの慎吾ちゃん
でそうですね、
うん、
僕でもあの楽ですよ
どういうことですか？
あの、なんていうのかな、いろんなことやりたさがあるけど、うん、先輩方がいっぱいいるから、それこそのりさんはどうやってるんだろうとか、あ、こんなことしてるんだとかっていうのを見れるじゃないですか。うん、あとやっぱり自分も年を重ねていって、これから自分ってどうなんだろうとかって言った時に、
うん、
あ、のりさん今いくつなんだとかっていうの最近はこう。いろんな方の
ああ
まだまだ今ののりさんまで俺あと何年もあるんだなとか
全く一緒だねだからそれがあのもう60だけどさ、
はい、
60だぞ慎吾ちゃん
はい
このじじいがこの上見るとですね、
はい、
さっきの言う所さんが68とか水谷さんが70とか宇崎竜太さん 75? えって言うとねなんかね一番年下でいられる喜びも含めてで下もやっぱたくさんいるから、
うん、
なちょうど面白い時にねこう間挟まったようなあ60で間じゃねえな上だなこれなんかそんな感覚ではちょっといるんだけどね
明日の番組があってそこで、うん、郷ひろみさんが来てくれて
郷ひろみさん
歌を一緒に歌えるんですよ、
うん、
そのリハーサルを昨日やってて、うん、でご一緒してリハーサルでも歌わせてもらっても大先輩でもこう、うん、かっこいいじゃないですか
ひろみ郷なんですよさすがに
だそういう時にまあ郷さん自分僕あんまり運動とか何もしないで生きてきたんですね、うん、
そんな運動のがたいしてんのに
そうなんですよでもこの 1,2 年やっとなんかちょっと白湯を飲んでみたり
白湯っていいよいいらしいよやっぱ
ちょっとずつなんか、その時に皆さん先輩方のことを思いますよね、うん
白湯みんな飲んでんなみたいな優しい白湯だな
そうい
やいや慎吾ちゃんこれ、
はい、
ちなみにちょっと戻ると、
はい、
そんな慎吾ちゃんのはこれど、今真っ最中だよねやってる
そうです
展覧会はこれ TBS がの絡んだ、
はい、
ところでしょうか TBS が少し絡んでんですね
そうですね
うん
フーアムアイという個展をやっていまして、
は
い、
どちらで行けば見られるんでしょうか
渋谷の光栄でやってます
ホール A で開催中です今日もやってますね
やってます、はい、明日1日お休みで2日からまた始まって1月の22日までやってるんで、うん、ぜひ遊びに来てください
木梨の会
でもじゃあライブの方はいかがですか
あ活動、はい、
来年はまた
ライブもやります1月の21日、
22
日に有明アリーナで一人でブラックラビットというタイトルで黒ウサギっていう僕のキャラクターがいるんですけど、はい、なんか個展もできてて、
うん、
ウサギ年なんで、
うん、
最近出したアルバム2枚を1つにしたような感じで明治座でやらさせてもらってたんですけど、うん、ちょっと大きいところで有明アリーナで、あと3月に神戸でも、
もう だってそのリハーサルと、はい、もうずっと決まってんねんじゃやることはね。
そうです ねなんか個展もこう全国行けますし、うんうん、あと稲垣さん草薙さんとファンミーティングっていうのも毎月5月までいろんな各地でやれて、一人でのライブもできて幸せです。
ちょっとさっきから言ってたんですけど、しのちゃん、まあしのちゃんもいろいろ音楽もやってるんで、ね、で、ちょっと音楽っぽいことも、はい、作品作るっていうテーマとしては、
はい、
どうだろうしのちゃん、俺とやるっていうのか。
そうですね。
ね、そしたらどんな感じになるのかはこれからだと思うんですけど、うん、どうでしょうしのちゃん。
やりたいです。
だから俺曲も詞も書けないから、
はい、
勝手にしんごちゃんが段取ってくれればそっか。
あの僕もいろんな人とフィーチャリングさせてもらってるのは、
ええ、
僕も曲も詞が書けないからなんです。
どうなるこれ。
そこにないじゃないですか。
しんごちゃんそこに何かあるかもしれないからね。よし、
どうなっちゃうんだ。
俺の知り合いのすごい近場の、作曲家の先生と作詞家の先生は、うん、今のところ所ジョージさんだけなんですけど、ね。まあそこはちょっとご相談で、はい、まあどんなムードとメロディーとしとか、
はい、
下手すりゃアートも、うん、俺の書いたやつに何か乗っけてとか。
ああ書きたい。
でクジンゴちゃんのも一個ちょうだい。俺がそれに乗っけるから。
ああ楽しい。
はほら話決まった。しんこちゃん今日とにかくこれ早く終わってもう朝飯行こう。
行きましょう。
まあありがとう今日朝から。
ありがとうございました。
なんか、ね、こうやってなんかゆっくり話すというか、
はい、
まあ、放送中ではございますが、
はい、
話すのもほぼほぼねそんなになくね、
もう素敵な2022年の締めくくりになりました。
こちらこそですよ。しんこちゃん
やっとちょっと明るくなってる。
そうなんそうそう、7時半だからあ今日晴れだとか、
うん、
あ太陽来たなんていうのがその太陽来た感じがねいいんですよ、ね、
終わって
朝僕もそうなるのかな。
なるすぐなるよ。しんごちゃんのファンもみんな今日たくさん聞いてるけど、まあ、結構早く寝てる人たちも大勢いると思うよ。
しんごの回ですか。
そうしんごの回。俺いないちょっといない時は今度しんごちゃん来てもらおう。いや今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあじゃあ打ち合わせしながら朝飯食いこう。
皆さん良いお年をですね。
そうだ。TBS Podcast